い。今回はですね、秋田市にある学習塾スタディーハウスさんについて、お子さんの塾選びで今まさに悩んでいらっしゃるあなたのために提供された資料をもとにちょっと詳しく見ていきたいなと思います。勉強してるはずなのになかなか成績が伸びないなとか、まあ、受験に向けてどうしたらいいんだろうみたいな悩みありますよね。今回手元にある資料からは、このスタディーハウスさんの指導法ですとか、あと実績、それから子育てに関する考え方なんかも見えてきます。これらがですね、あなたのお子さんの学習をどう後押しできるのか、そのあたりを一緒に探っていきましょう。
はい、この資料全体を見て感じたのはですね、単にこう知識を教えるっていうだけじゃなくて、学習プロセスそのものをこう身体で覚えさせるみたいな非常に徹底した姿勢が見えるんですよね。生徒の未来を作るパートナーという言葉、これにもまあその辺の意思が表れてるのかなという気がします。
なるほど。
具体的に見ていきましょうか。
お願いします。まず、多くの親御さんが感じていらっしゃる、ちゃんと勉強してるっぽいのに成果が出ないとか、すぐ忘れちゃうみたいな、こういう悩みに対してスタディハウスさんはどうアプローチしてるんでしょうか。
そこすごく強調されてますね。それはアウトプットの徹底、これに尽きると思います。
アウトプットですか。
はい。テキストを見ないで説明できるかとか、回答を見ずにちゃんと自力で最後まで解けるかとか、これをまあ繰り返し確認するんですね。卒業生の声で、復習しない勉強は勉強じゃねえっていうのが資料にもありましたけど、まさにそれで。
へー。
口でこう内容を説明してみるとか、何度も繰り返すっていう、そういう復習をすごく重視していますね。
なるほど。じゃあただインプットするだけじゃなくて、その能動的に知識を引き出す練習をさせるってことですね。
そうです。あと、なぜそうなるのかっていう理由付けとか、他の知ってる知識とこう関連付けるみたいなことも意識させてるようです。これが深い理解につながるんでしょうね。
確かに。科目ごとにも何か具体的な戦略みたいなものはあるんですか。
ありますね。それもかなり具体的で、例えば数学だったら、難しい問題に手を出す前にまずは基礎問題、資料だと白チャートみたいな、ああいう基礎問題集をもう 120% 完璧にするぞと。
120% ですか。
それくらい徹底してと。英語だったら、単語はこうイメージと一緒にとにかく速いスピードで何回も何回も触れる。で、文法は丸暗記するんじゃなくてイメージで捉えさせる。その上で演習で定着させて、最後は和訳から英文をこう自分で作れるかみたいな復元練習も重視してるみたいですね。
うわー、かなり徹底してますね。そういう学習を支えるためのその時間の使い方とか計画性についても何か書かれてますか。
ありますね。例えばこれは受験学年とかだと思いますけど、平日なら6時間半、休日なら13時間半みたいな学習時間を目標に計画を立てるなんていう例も紹介されてました。
休日13時間半。
まあこれは目標達成のための集中的な期間の例でしょうけど、同時に睡眠時間もしっかり確保することも大事だって言っていて。
ああ、それは大事ですね。
生活全体で学習を支えるっていう、そういう視点が見られますね。
なるほど。でもそうなると、学力だけじゃなくて、お子さんのそのやる気とか精神的な面のサポートっていうのも親としてはすごく気になるんですが、そのあたりはどうでしょうか。
そこもですね、すごく重視されてますね。資料を見ると、特に自己肯定感をどう育むかっていう具体的な関わり方がたくさん提案されています。
自己肯定感ですか。具体的には。
はい。例えばテストの点数だけじゃなくて、この止め跳ね払いすごく丁寧にできてるねみたいに、努力のプロセスを具体的に褒めること。
結果だけじゃなく、
それから他の子と比べるんじゃなくて、その子自身の過去と比べて、前よりここができるようになったねって成長を認める声かけをするとか、もし失敗しちゃってもそこで責めるんじゃなくて、じゃあ次はどうやったらうまくいくと思うみたいに、次につなげる問いかけをする、こういうのが大事だと。
なるほど。お子さんのタイプによっても声かけを変える工夫とかも提案されてるんですね。これは日々の参考になりそうです。
そうですね。あと、学習に集中するための環境作り、これも結構具体的に書かれてます。
環境ですか。
はい。机の上はちゃんと整理整頓するとか、静かな環境を用意するとか、必要なものがすぐ手に取れるようにしておこうとか、あと寝る前に翌日の準備をしておくとか。
そういう小さなことの積み重ねが。
そういう工夫で勉強へのこう心理的なハードルを下げて、集中しやすくするっていう狙いがあるみたいですね。
それから子供のなんでどうしてっていう好奇心、これをすぐ答えを教えちゃうんじゃなくて、一緒に考えたり調べたりする姿勢も大事だって書かれてますね。主体的な学びにつながると。
そうですね。で、そういう成長の土台として、素直な心と、あと負けず嫌いな気持ち、この2つをすごく大事にしてるみたいです。親御さん自身がまず素直な姿勢を見せることとか、お子さんが挑戦することを応援し続けること、これが重要なんだということも書かれていましたね。
こうして全体を見てみると、スタディアハウスさんってその徹底したアウトプット中心の学習法と、自己肯定感を育てて学習習慣を整えるっていう家庭での関わり方まで含めて、かなり多角的にアプローチされてるんですね。
まさにそう思います。単に知識とか解き方を教えるっていうレベルじゃなくて、目標設定の仕方、時間の管理、あと感情のコントロール、いわゆるメタ認知ってやつですね。
メタ認知。
自分の考えとか感情を客観的に見る力、それから失敗から学んで次に生かす力、修正力とでも言いますか、そういう言ってみれば受験の勝ち方みたいな成功法則そのものを生徒さん一人一人にこうインストールしようとしてるんじゃないかと、そんな印象を受けますね。
なるほど、勝ち方をインストールする、面白い表現ですね。今回こうしてスタディハウスさんの取り組みを掘り下げてみましたが、これが今まさに塾選びをされているあなたのお子さんに合ったサポートを見つける上での何か一つの視点になれば嬉しいです。最後に一つ皆さんに考えてみていただきたいんですが、テストの点数っていう結果もちろん大事ですけど、それ以上にお子さん自身が自分はどういうふうに学べば伸びるのかっていう、自分の学び方を理解して壁にぶつかっても乗り越える方法を身につけること、これって将来にとってどれだけ価値のある大きな力になると思われますか？そのあたり少し思いを巡らせてみるのも良いかもしれませんね。